33節から45節まで朗読いたします。聖書をお持ちの方は新約聖書の23ページです。前のプロジェクターにも表示されております。マタイによる福音書第12章43節から45節まで朗読いたします。汚れた霊は人から出ていくと砂漠をうろつき、休む場所を探すが見つからない。それで出てきた我が家に戻ろうという。戻ってみると空き家になっており、掃除をして整えられていた。そこで出かけて行き、自分よりも悪い他の七つの霊を一緒に連れてきて、中に入り込んで住み着く。そうなるとその人の後の状態は前よりも悪くなる。この悪い時代の者たちもそのようになろう。新型コロナウイルスの感染の拡大によりまして、これまでの生活の在り方、社会の在り方が、一旦こう停止させられたような、そのような状態になりました。それ自体はですね、あまり、喜ばしいというふうには感じられない、ことでありました。けれどもこれまでの在り方を停止させられますとですね、これまで当たり前と思っていた、そういうことについて改めて考えさせられる、そういう機会とはなりました。これまで日本社会ではですね、毎日、通勤する、通学する、そういうことが当たり前でしたけれども、この機会にですね、在宅でテレワークをする人が多くなったり、あるいはですね、子どもが家庭で過ごすという時間がかなり多くなったり、それを実際にですねやってみることで、通勤通学をしなくてもかなりのことができる、そんなこともですね体験的に私たちは知ることになりました。またインターネットを用いた、ビデオ会議ですとか、この教会でもライブ配信などを行っておりますけれども、こういうものが普及しまして、集まらなくてもそれなりの、最低限のことはできるなということもですね体験的に知ることができました。またその一方でですね、こういうそのインターネットを通したようなやり方ではやはり限界もある、その限界にも気づかされた、そんな期間であります。別の目に目を向けますと、もともと社会の中で非常に不利な弱い立場に置かれている人たちがですね、この機会にさらなる苦しみを経験しなければならない、そのようなことにもなりました。少し例を挙げればですね、非正規雇用の人たちがですね、この機会に仕事を失った、そのような話を大変よく聞きました。シングルマザーで非正規雇用の方が仕事を失う、そのようなことがありますと、かなりですね困難な状況に陥ってしまう、そのようなことも伺いました。またですね、間接雇用、派遣のような形で、雇われていた人たち、日本人は 3% ぐらいが間接雇用だそうですけれども、外国人の場合はですね 20% ぐらい、日本人に比べるとかなり高い割合の人がそういう間接雇用をされているそうですが、この間接雇用の場合ですと、会社の経営状態によってですね、すぐに仕事を失ってしまう、簡単に仕事を失ってしまう、 まあ、そういうことがですね、実際に起こっているようです。もともと社会の中にありましたさまざまな問題がですね、今回の事態によってさらに深刻なものとなりました。隠されていた問題、あまり目に見えていなかったそういう問題が明らかにされる、そういう面もありました。日本では新型コロナウイルスの感染も、収まりつつあります。まだ世界ではですね、本当に大変な状況が続いておりますけれども、しかし幸いなことにこの日本におきましては状況は収まりつつあります。しばらくは注意が必要な状況がですね、今後も続くと思われますけれども、私たちの生活は以前のような日常に戻りつつあります。子どもたちの学校もですね、通常通り再開されました。お仕事の方もですね、元と同じというふうにはなかなかいかないと思いますけれども、まあ、感染対策をしながらできるだけ通常に戻す、そのようなことが行われているのではないかと思います。元に戻るというのは、まあ、喜ばしい面もありますけれども、ただ単にですね、この元の忙しい日常に戻っていく、そういうことだけで良いのかどうか考えさせられます。この機会に発見させられました新しい視点や考え方、それがですね、そのまま消えてしまうのはあまりにも惜しい気がいたします。弱い立場に置かれている人たちの困難もですね、再び覆い隠されてしまいそうです。結局この機会から学ぶものは何もなくまた元に戻ってしまうのでしょうか。あるいは経済状況が悪化すること、それはですね、間違いなさそうでありますので、まあ、以前よりも悪くなる、まあ、それだけで終わるのでしょうか。先ほど私たちはマタイによる福音書の12章43節から45節を読みました。そこにはですね、追い出された汚れた霊が再び元の人のところに戻って、そして前よりも悪い状態にしてしまう、そういうふうにですね、記されています。これはイエス・キリストによる例え話でありますけれども、イエス様がこの例えを用いて何を説明しようとしているのか、それについてですね、この今日の箇所の最後45節の終わりのところにこのようにあります。この悪い時代の者たちもそのようになろう。イエス様はですね、この汚れた霊の例えを用いてですね、この悪い時代のことについて例えで説明をされたわけです。マタイによる福音書、今私たちのこの教会ではだいたい一週おきにですね、読み進めております。前回マタイによる福音書から説教しましたときには38節から42節のところを読みました。その中のですね、39節にはこの時代が横島で神に背いた時代である、そのように言われていました。また41節にも今の時代の者たちが罪に定められる、そんなことも記されていました。立法学者やファリサイ派の人々、こういう人々に代表されますこの時代の 悪い者たち、こういう者たちはイエス様が神の国をもたらしてくださっている、神のご支配、それをもたらしてくださっていることを受け入れようとしませんでした。イエス様はたくさんの奇跡を行われました。それはですね、そういう神の国の訪れの印であったわけですけれども、そういう印、証拠を見せてくださっているにもかかわらず、それを印として認めようとしませんでした。かえってイエス様が悪霊を追い出したりされる、そのことを見てですね、悪霊の頭ベルゼブルの力によらなければこの者は悪霊を追い出せない、そんなふうにイエス様のことを誹謗中傷をされしました。こういう悪い時代の者たち、この悪い時代がどうなるのか、イエス様は今日の箇所で例えを用いて説明なさっているわけです。その例えを見ていきましょう。43節、汚れた霊は人から出ていくと砂漠をうろつき、休む場所を探すが見つからない。汚れた霊の話が出てきます。イエス様はですね、たびたび悪霊に取りつかれた人をですね、癒されました。悪霊を追い出すということをされました。悪霊といったり汚れた霊と呼ばれたりしますけれども、同じことだと考えて良いと思います。少し前のですね、22節のところでも、悪霊に取りつかれて目が見えず口が聞けない人を癒されたことが記されています。けれども今日の箇所はですね、何か直接、この少し前の22節の箇所で記されています悪霊の話をしているというわけではありません。特定の事例について話しているのではなくて、一般的な例えとして話されているようです。ただしですね、一般的と言いましても、悪霊は必ずこういうふうにこういう行動パターンを取るということでも、ないようです。ここで話されていますことの中心的なテーマは、先ほども申し上げましたように、悪霊のことというよりはこの時代の、この悪い時代のことについてです。悪霊がですね、汚れた霊はそのことを説明するための例えとして用いられているわけです。悪霊は、この汚れた霊はですね、この例えの中で、取り付いていたその人から追い出されますと砂漠をうろつきます。この当時の人たちはこの砂漠とか荒れ野とか、こういう場所はですね、悪霊がとどまっているべき場所、そのように考えていたようです。ところが、普通は悪霊が、汚れた霊がいるべき砂漠にはですね、その汚れた霊のこう居心地の良い休む場所を見つけることができません。それで44節、それで出てきた我が家に戻ろうという、戻ってみると空き家になっており、掃除をして整えられていた。悪霊はですね、かつて自分が取り付いていた人のことを我が家というふうに呼んでいます。悪霊にとってはですね、人がいない砂漠、荒れ野、こういうところよりも実は人間に取り付いている方が居心地が良い、そんな様子です。ただし、掃除をして整えられていたということでは少し具合が悪そうです。そこで45節、そこで出かけて行き 自分よりも悪い他の7つの霊を一緒に連れてきて中に入り込んで住み着く。自分だけではなくて自分よりも悪い7つの霊を連れていきます。そしてですね、整えられていた部屋がですね、また汚れてしまう、そういうことが起こるわけです。7つの霊とあります。この7という数字は聖書の中でたびたび出てきます。完全性とか全体性、こういうものを表すときに7という数字が使われます。ですから7つの霊を一緒に連れてきて中に入り込んで住み着くということは、徹底的にですね、悪い霊を連れてきた、そうして彼らがこの人に住み着いてしまうということです。そうすれば事態はさらに悪化するということが明らかです。45節続きですね。そうなるとその人の後の状態は前よりも悪くなる。この悪い時代の者たちもそのようになろう。掃除をして整えられていた。ですから一見するとですね、良い状態であったはずです。しかし形だけ整っていてもそれではダメでした。空き家になっていたとあります。空き家になっていましたから悪霊が戻って、来た時にですね、空いてるから住むことができるとなってですね、悪霊が住むことになりました。別の住人がいた場合だったらどうだったでしょうか。別の住人が住んでいれば悪霊が戻ることはできなかったでしょう。別の住人が必要であるわけです。悪霊を寄りつかせない、家をきれいな状態に保つ別の住人が必要です。イエス様は前のですね、28節のところで、このようにおっしゃっていました。しかし私が神の霊で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなたたちのところに来ているのだ。イエス様は神の霊、精霊によって悪霊を追い出している。そのようにして神様のご支配、神の国、神の国というのは神様が王として支配される、そういうところということですね。神様のご支配、神の国をもたらしておられます。ですから汚れた霊を追い出されたその人には神の霊、精霊に住んでいただくべきであるわけです。聖霊なる神様がその人を支配し、そしてその人がその人にですね、良い実を実らせるのです。聖霊による良い実、良い実は単に見せかけだけではなくてその人の心にあふれているもの、あふれているその良いものが現れる、それが良い実であります。この悪い時代の者たちと呼ばれる人たちにも神の国、神様のご支配がもたらされました。汚れた霊がですね、神様のご支配を前にして追い出されるような、そういう事態であります。しかしそれだけで放っておけばまた元の時代、元の状態に戻ってしまうわけです。いや、むしろ前よりも悪くなるわけです。ですから聖霊なる神様のお働きを受け入れるということが大切です。聖霊なる神様に謙虚に信頼しながら良い実を結ぶ、そういう歩みを 始めることが大切です。良い実、霊を結ぶ実というのはどういうものであるのか、ガラテヤの信徒への手紙にこういう言葉があります。これに対して霊の結ぶ実、聖霊の結ぶ実ですね、それは愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制です。新型コロナウイルスの到来、これがですね、神の国の到来ということではありませんけれども、この新型コロナウイルスによってですね、社会は変化を強いられました。それによって私たちは多くのことを教えられ、気づかされました。気づかされたことの中には、良いこともあれば、また改善をしなければならない課題もあります。今社会が元の状態に戻っていこうとしています。このまま元の状態に戻れば経済状況が悪化しますから、これまで問題にであったことがですね、さらに深い大きな問題になることでしょう。後の状態よりも、後の状態はですね、前の状態よりも悪くなる。まさにそういうことが予想されます。私たちにできることというのは、おそらく何かこう革命的なですね、大きな変革ではないだろうと思われます。実際大胆な何かこう革命が起こっても、実際に理想的な社会が生まれるわけではありません。そのことはですね、歴史が証明しています。むしろじわりじわりと確実に社会に影響を与えるのは、聖霊によって変えられた人たち、その人たちが起こす小さな変化であると言えます。私たちはそれぞれが歩んでいます毎日の中で、小さくても良い実を結びたい、たとえそれが小さくても良い実を結びたいと願います。イエス様は聖霊によって神の国をもたらしてくださいました。ですから聖霊なる神様のご支配をこの社会の中に表していきたいと願います。新約聖書が書かれたその時代のことがですね、悪い時代、この悪い時代というふうに今日の箇所で呼ばれていますけれども、今の時代も人間の罪が世界に蔓延している悪い時代であることに変わりありません。しかし聖霊なる神様が私たちのうちに住む新しい住人となってくださっています。そのことに私たちは信頼をしてまいりましょう。聖霊なる神様に謙虚に信頼しながら、コロナ後の社会がただ元に戻るのではないように、小さくても良い意味、良い役割を果たしてまいりましょう。お祈りをいたします。